今週は先週と同じ箇所を朗読します。ローマの信徒への手紙第13章11節から14節。さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。酒宴と酩酊、淫乱と公職、争いと妬みを捨て主イエスキリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。前回と同じ箇所からもう一つ主のメッセージを聞いていきたいと思います。今回は特にこの箇所の中の14節の御言葉にですね、目を留めてそこから学ぼうと思うんですね。そこでまずこの14節で目を留めたい言葉は肉という言葉ですね。肉に心を用いてはならない。この肉にはいくつか調べてみると解釈があるようなんですが、ここでは、単なる肉ってその肉体、人間の存在、肉体あるいは地上の的な存在という意味ではなくして、このローマ書もずっと学んできて、皆さんも記憶にあると思うんですが、この手紙においては肉っていうのは霊に対する肉なんですね。この霊っていうのは特に神の霊であって、あるいは神様が私たちの内側に住まわせてくださっている聖霊と言ってもいいでしょうね。その聖霊に対する肉っていうことですよね。パウロはこの手紙の中ではっきりとキリストを信ずるクリスチャンのうちにはみんな聖霊が与えられてるんだと、ずっと語ってきますね。特にこの手紙の中で何章かというと第8章にそのことが、高らかに語られていたわけですね。しかしところが人間はいつも神の子らしく神様の御心に沿って考えて行動しているかというと、悲しいことに残念ながらそうではないわけですよね。第7章の中でパウロはうめくようにしてそのことを書いていましたよね。私たちの内側にはその神を喜ぶ心と同時にそれに反する思いがあるんだってことですよね。神様の霊、聖霊に逆らうところが私たちの内側、罪ある私たちの内側にそういうものがある。この第13章、今読んだ最初に読んだ箇所で言えばすぐ前の13節ですよね。ここで酒宴と酩酊、淫乱と公職、争いと妬みというような、ここで言われているようなことは皆そういうことですよね。逆らうことですね。聖霊の導きに逆らうことで、私たちも良いことではないと分かっているんですが、しかしなかなか人を妬む心、恨む心から自由になれない、争いから自由にならない、そういう争いや妬みの心を生み出してしまう、それが肉とここで言われているものに他なりません。神様にいつも逆らっているような生き方、神様に背いている存在、あるいは疑い、そういうことを意味する言葉が肉という言葉なんですね。そしてパウロはその肉について心を用いてはなりません。肉に心を用いてはなりませんって言ってるんですね。このね、心を用いるって訳されている単語、これは面白い、言葉で、元のギリシャ語では前もって考える、心がける、そこからさらに前もって考えて、その配慮する、何かに備える、配慮する、世話をするというような、そういう意味の言葉なんですね。実は聖書の中では人間に対してこの言葉が用いられるよりも神様のご配慮、神様が前もって配慮を持ってこう備えていてくださるという、そういう意味で用いられることの方が多いとある神学者がね語っていましたね。神様が前もって配慮し企てておられる、前もって考えていてくださる、ちゃんと手を打っていてくださる、それは神学的な言葉で言えば摂理ってこと、それが摂理ってことですね。神様は前もって、摂理の神は然るべき手を打っていてくださる、ちゃんとずっと私たちの歩みを見ていてくださって、きちっと手を打っていてくださる、神様がちゃんと摂理の神として責任を持っていてくださるのだから確信を持って生きていこう、それが 摂理の神、神の摂理を信じる信仰っていうものなんですね。私たちは決して暗い運命などにもてあそばされているのではないっていうことです。ところがここで言われている肉の思いっていうね、これはそういう信仰の考えに逆らうわけですね。神様の摂理なんてこんなどん底のひどいね状況の中で、生活の中でどうして信じられるか、ね、もっとこの先どん底の生活が続くかもしれないんだから、なんとか手を打っておかなきゃならない、ね、神様なんか信用してられない、私が頑張ってやんなきゃならない、まあ、そう思う人はまだやる気があるんでしょうけども、まあ、でもそれは行き着く先は自分のその恨みや憎しみや争いにぶつかっていくことに必ずぶつかるでしょうね。あるいは本当にがっかりしてしまって神様のことを信用できなくて、しかもがっかりしてしまって絶望に陥るってこともあるでしょうね。いずれにしても摂理の神、神の摂理というものに信頼が置けないっていうことですね。そして肉の企てをしてしまう、これが肉というものですね。そしてその行く先は情欲や肉の思いに振り回されることになってしまう、争いや妬みの中に落ち込むことになってしまうんだぞとパウロはここで警告しているわけです。真実に神様を信頼し、神様を信じきって、神ご自身の永遠のご配慮、その摂理に自分の身を委ねて歩むのか、それとも神なんか信用できないからそんなものにより頼むよりもできる限り自分で手を打っておこうとする、ね、まあ、パウロはそういうあり方をここで戒めてるわけですね。そのようなところにこう潜んでいる疑いや、あるいは臆病や不安をパウロはここではっきり指摘している。それが闇の技、闇の行い、夜に怯えるそういう心、それを捨てようってパウロはここで呼びかけてるんです。誰しも心当たりがあるんだと思いますね。それをはっきりパウロはこの御言葉によって指摘してるんです。それを捨てなさいって。ところでこの14節にはもう一つはっきりしておくべきの言葉が残ってますね。それは欲望を満足させようとしてっていう言葉ですね。欲望を満足させようとして、これは一体どういうことを意味してるんだろうか。実は他の日本語訳、新改訳聖書とか口語訳ではこの欲望ってところは肉の欲って訳されてるんですね。まあ、その方がピンとくるかもしれませんが、いずれにしてもじゃあこの欲望、肉の欲ってどういうことなんだろうか。実はこの皆さん最初に読んだこの13章の11節から14節、この箇所にその人生において非常に大きな影響を受けた、この御言葉によって大きな影響を受けた、まあ、一人の歴史上の人物がいるんですね。それは、まあ、今までも何度もこのメッセージの中でも名前を紹介したことのある人物で、古代のキリスト教思想家で最も偉大な人と言われているアウグスティヌスという人なんです。アウグスティヌスという人が書いたいろんな著作がありますが、その中でも有名なのが告白っていうね、有名な著作があるんですけど、彼がこの告白という本の中でこのロマ書のこの言葉、この御言葉を読んで30歳を過ぎてからですよ。その当時ですから今よりね、ずっと今の30歳よりもっとこう年のいっていた、そういう雰囲気だったと思いますが、30を過ぎて彼は立ち直った、つまり改心したということをその告白の中に書いているんですね。その改心に至るまでの彼は非常に不思議な生活、そういう人生を生きていたと言われています。なぜそんな身を崩すようなことになってしまったのかというと、実はアグスティヌスは16歳、今で言うとすごい若いですが、16歳の時に一人の女性と同棲生活を始めたんだそうですね。今で16歳って言ったら本当にね若いって感じですが、当時の16歳はそんなに若いってことじゃなくて、まあ、よくそんなこともあった、ありえたという年齢だったそうですけど、若すぎる年齢ではなかったようなんですが、とにかくそれから18年間、彼はその女性と同棲をして、まあ、ある意味ではその一人の女性だけを愛していたんですね。ただその女性はアウグスティヌスに比べると比較的身分の低い卑しい女性 の出の人だったようで、そのために社会的に認められるいわゆる結婚生活をすることができないままだった。だから同性って言ってるわけですね。特にアウグスティヌスの母親モニカって人は、これもまた模範的な母親として有名な人なんですけど、このモニカは、どうしてもこの嫁さんを受け入れようとしなかったって言われてるんですね。秀才で、しかも良い家の出で、ね、母親にとっては自分が望みを託しているこの息子であるアウグスティヌスには、この女性は、この女はふさわしくないっていうね、まあ、そういう考えだったんだと思うんですね。そのためにその結婚を拒否していた。そのためこの女性と生活していた18年間はアグスティヌスとお母さんは非常に仲が悪かった、良くない関係だった、うまくいってなかったってことが言われてますね。しかしいろんなことがあったんですが、いろんなことを経て結局この女性は最終的に身を引くんです。自分が産んだ子をアグスティヌスのもとに置いて彼のもとを去っていったんですね。ただしこの女性は神の前に誓って二度と男性と交わることはなかった。そして修道院でその人生を全うしたっていうふうに言われてるんです。さあここまででもすでに波乱万丈の人生っていう感じがするんだと思うんですけど、しかしね、アウグスティヌスの本当の問題は実はその後なんです。ここまではまだいい。彼女が去った後、アグスティヌスは、まあ、お母さんが気に入った女性だったんだと思うんですが、まだ若い女性と、一人の若い女性と婚約したっていうんですね。ところがその若い女性がまだ若かったので、結婚まで時間があったわけですね。婚約っていうことですからね、結婚までが時間があったために、しばらく結婚までの時がある間にアグスティヌスは肉の欲が抑えがたくてもう一人の女性を引き入れちゃった。許しがたいのはこのアウグスティヌスの心であり行動ですね。彼の女性はアウグスティヌスへの愛を貫いたわけです。しかし彼は裏切った。問題はそこにある。やがてアウグスティヌス自身も当然このことに気づかされていくわけですけども、自分よりも身分の低い、ある意味では癒しまられてもしかるべきこの女性が真実の愛に生きたっていうことに照らして、自分がどんなに癒やしい男であったかっていうことに、まあ、気づかされるわけですよね。その罪に嫌というほど気づかされる。その時アグスティヌスはこのロマ書のパウロの言葉を聞いたんですね。主イエスキリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。肉に心を用いてしまうということと戦わなくてはならない。ある一人の神学者がアウグスティヌスの告白という書、この書物はもしかするとそのアウグスティヌスがですね、あの同棲していた女性がどこかでついに死んだという知らせを受けた時に、この女性一人に捧げる思いで書いたものではないだろうかってことを言ってましたね。ああそうかもしれないと思いますね。いずれにしてもアグスティヌスはこのような醜く卑しい自分の心と直面し葛藤し、そしてついに信仰に至った、そういう人物であったっていうことですね。そして人間の罪というものは実はそういうものであって、ここにいる誰もがそういうものに出くわすことがあるんじゃないだろうか。肉の欲ね、ここで言われてますが、それはまさにこのような卑しさと弱さを持っているものだということができる。私たちにとって大事なことは、なんでこの話をしたかというと、アウグスティヌスって本当に聖人のように取り扱われることが多いんですね。偉大な神学者ってね、私もそう思っていましたが、この偉大な人物が歴史の中に突然現れた聖なる存在というものでは決してないんだってことですね。特別に悪かった人間がある時なんか奇跡的なことで特別に良い聖なる人間になっちゃったみたいなね、そういうことでもないんだ。いやそうじゃない、私たちと同じように彼もまた肉体を持った人間であったっていうことを知ることですね。またあの理想の母と言われるモニカにしても、こういう話聞くと、なんだあのモニカって人も普通の、ね、母親と大して変わんないじゃんってね、自分の息子のことばっかり考えてね、 しまう、まあ、なんていうか息子のことでこう思い悩む、そういう母とな、ほとんど変わんないなってことに気づくこと、これとても大事だと思うんですね。しかしそういう現実の中で人々が苦しみ悩み、そして救われていくかんだよってことです。皆さんの現実です。私は人にね、見られている部分も見られてない部分もあって、とても人に言えないようなことみんな抱えてると思うんですよね。そういう現実を私たち知ってるわけですから、あ、こんな自分がクリスチャンって言えるんだろうかとかね、途方に暮れるようなことってあると思うんですよね。でもそれが現実なんです。肉ってここで言われてる肉の現実なんです。でもその現実の中に生きて働くのが本当の信仰だっていうことです。その葛藤、それに直面し葛藤し、その中で救いがあるのだ、そこからの本当の救いなのだ。そういう意味ではこのアグスティニスという人の救いも実に人間らしい、ね、姿であって、それは今を生きる私たちの姿でもあると、そう受け取っていいんだと思いますね。アグスティニスがそういう悩みの中にあった時に、庭の塀の 外で子供たちが遊んでいたんですね。取って読め、取って読めと、なんか遊びの歌らしいですけど、その声が聞こえてきたっていうんですね。それを聞いていたアグスティニスがその言葉に心惹かれるようにして開いて読んだ聖書の箇所が、このローマ書の13章の12節から14節だ。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。主演と名帝、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、主イエスキリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。どうして自分は闇の中を、あんな闇の中であんなことまでしてしまったんだろうか。そのことに気づいた時、彼は本当の意味で悔い改めるってことができたんですね。主の御前にね、自分の罪を悟って、そして悔い改めて、アグスティニスはどうやって立ち上がることができたんだろうか。それがキリストを身にまとうっていうことがどういうことであるかがようやく分かるようになったからだと言っていいんだろうと思いますね。キリストを身にまとう、アグスティニスにせよ、母親のモニカにせよ、いわゆる善人か悪人かのどっちかだってことじゃないんです。人間というのは両方混ざってるんですよね。もともとは神に作られた清いものが、しかし罪に陥ってしまったがためにそこにひび割れが入ってしまったようなものですね。高価な何千万もするような壺にひびが入っちゃったら価値はゼロなんです。しかし美しさって、ね、ある意味ではひびのないところを見れば綺麗なんですよね。その両方が備わっているのが人間なんです。だから美しい部分もありますよね。神様の作られたものだってもうまだ残ってますからね。しかしひびが入ってしまったがために価値はないんです。滅ぶしかないんです。それが人間なんです。聖書の教える人間の姿なんです。モニカにしてもアグスティニスにしても、善人か悪人かのどっちかじゃなくて、それが入り混じってるんだ、それが現実の人間だ、だからこそ間違いを犯すんだ。モニカにしてもアグスティニスにしても、聖なるものに向かってで、しかしその中で上昇し続けていった、その聖なるものに向かって上昇するってどういうことかっていうのは、それが主イエスキリストを身にまとうっていうことなんです。じゃあイエス様を、主イエスキリストを身にまとうっていうのはどういうことなんだろうか、これを確認する必要がありますね。4つのことを確認したいと思います。まず一つ目、ガラテヤの信徒への手紙3章27節でこう言われています。一緒に読みましょうか。ガラテヤ 3-27、はい、洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。私たちは洗礼、バプテスマを受けることによってすでにキリストを着てるっていうことです、ね、洗礼を受けたってことはイエス様を身にまとったってことなんですよってことですね。まあ、幸い今日ここにいる人はみんな受洗者ですから、そういう意味ではイエス様ももうすでに来てるってことですよね、うん、2つ目、コロサイの信徒への手紙 3-10 節、これも一緒に読みましょう、はい、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。ここにはイエス様の姿に習う新しい人を身につけるっていうことは、 日々新たにされて真の知識に達することなんだって言われてますよね。身につけて生きるってことはそういうことだと。つまり日曜日だけ、いやここで言えば土曜日だけじゃないってことですね。この礼拝の時じゃだけじゃないんだよ、毎日の生活のことなんだよ。その中で私たちはキリストを身にまとって歩んでるんだよ。家庭においても職場においてもプライベートにおいてもいつもイエス様を身にまとって生きてるんだよってことですね。ある人がねこんなこと言ってました。もしそうだとすればクリスチャンは例えばカッとなって何かひどいことを言ってしまったような時に自分の子供にお母さんそれでイエス様を着ているのって言われることを覚悟しなければならないんだちょっとドキッとしますよね。だからこそキリスト者は毎朝毎晩神の御前で御言葉により祈りによって身を正していただくことを繰り返し繰り返し積み重ねていく必要がある。もちろんそれでも失敗することはあるかもしれない。ごめんねって親でも子供に謝らなければいけないことをしてしまうこともあるでしょう。それでもいやだからこそ私たちは毎日日々キリストを身にまとい続けていく必要があるんです、あるんです。そうしないから私たちは変わらないんです、変えられようがないんです。そしてさらにもう一つの考え方があります。このキリストを身にまとう3つ目ですねとはどういう意味かということですが、それは武具として身にまとう。これも大事な考え方ですね。武具として身にまとうとすればそれは、まあ、いわゆる鎧兜ですよね。イエス様を鎧兜として武装する、ね、一人の神学者はもしかしたらここでパウロが言ってるそのキリストを身にまとなさいって言ってるその心で一番近いのはこの考え方、武具として武装しなさいっていうね、そういう意味で言ってるんじゃないだろうかって言ってるんですよ。なぜかって言えばもう気づいてる人もいるかもしれませんが、前の12節光の武具を身につけましょうって書いてるじゃないですか。武具って言葉がここにもう出てるんですね、うん、光の武具、それはもう間違いなくイエス様のことですね。それを身につけましょう。まあ、この箇所でもう皆さんも思い浮かぶ人もいると思うんですが、有名な箇所がエフェソの信徒への手紙で6章の10節から18節を読みます。さらに、あ、ごめんなさい、最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、全てを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履き物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。武具を身につけて相手からの攻撃をその防ぐ武具をまず身につけること、さらには武具として剣、これ御言葉、剣は相手を攻撃するためのものですね。御言葉って悪魔を攻撃するためのものでもあるってことです、ね、悪魔がやってきて不安や恐れや疑いを吹き込む、その時に御言葉の真理に立って聖書はこう言ってる、そうやって悪魔のその不安や、ごまかしに打ち勝つことができるために御言葉が与えられた。だから日々私たちは御言葉をしっかり学んで、正しく学んで、その御言葉を暗唱さえしてですね、心に蓄えていくことがとても大事なんですね。普段の歩みの中で、さっきもね、言ってくださいましたが、普段の生活の中でやっぱり暗唱してると出てくるんですよね、ふっとしたきっかけでね。それが励ましになったり慰めになったりする。それを意識してもっと悪魔に向かって御言葉にこう書いてあるってイエス様のように対抗していくときに、私たちははっきり悪魔に打ち勝つことができる。皆さんそういうことやってますか、日常で。もしほとんどやってないとしたら、せっかく与えられている武具を私たちは使ってないんですね。そのくせ弱い、信仰なんて持ったりダメ、持っても仕方がない、それはナンセンスですよね。使ってないんですから使うことです。信頼してやってみることです。必ず結果は神様が御言葉を通して保証していてくださるっていうことですね。クリスチャンは うものです。そのために敵の力を自分が跳ね返す武具を身につけなければなりません。主イエスキリストが私たちを覆ってくださる武具がね、武具によって覆われていく、その時にこそ私たちは本当に戦えるわけです。その武具なしで戦っても瞬く間に私たちはやられてしまいますね。御言葉と祈りはそのためにもあると言って全然過言ではないと言っていいでしょうね。さて最後に4つ目ですが、キリストを身にまとうということについてもう一つぜひぜひ皆さんと確認したいことがあるんですね。それは教会はキリストの花嫁としての衣装を、まあ、花嫁衣装と言った方がいいんでしょうかね、それを身にまとって歩むものだということですね。これは美しいイメージでもありますね。キリスト者は、教会はキリストの花嫁とされていることを喜び受け止めて、そしてそれにふさわしく生きるものであるということです。まあ、聖書の中です。教会はキリストの花嫁に例えられているわけですが、教会は、私クリスチャンは花婿なるキリストのその花嫁にふさわしい装いをイエス様からいただいて、それを身にまとって生きている、この意識です。これはアイデンティティと言ったらいいんですかね。キリストの花嫁とされているっていう意識、理解と意識ですね。これははっきり私たちは持っていく必要が、持っている必要があるんです。そうやって私たちはキリストの前に立つ日を待ち焦がれながら生きていく、キリストの再臨を待望してて生きるって、そういうことですね。その意識がどっかで欠けてるとしたら、大事な一面を私たちは失ってるってことです。パウロはこの箇所で世の終わりが近いことを間違いなく予感していたに違いないと思います。深まる闇のその深さを見つめながら、まさにそこで朝の光、希望の光を仰いでいた。その朝の光の中に立つイエス様を迎えるとき、私たちは花幕を来なさい、来てくださいってね、そういう歌もありますけどね、何月に歌ったか忘れましたが、やがて歌いますけど、その歌を歌いながら、その花婿の前に立つ花嫁としての装いを今イエス様からいただいている。これもとても大事な、キリスト者として生きる上での大事な意識というですね。さて、これらのことに合わせて最後にもう一つだけ確認して終わりたいと思うんですが、それはどうしてここではその身にまとう、キリストを着ると言ってもいいと思うんですが、そういうふうに言われているんだろうか。身にまとうとか着るっていうのはある意味外側じゃないですか。外にこう着るわけですよね。でも私たちはこう普段ね、考えたり言ったりしないでしょうかね。外側だけじゃダメだ、中身が悪ければそれは意味ないんだと、上っ面だけ良くてもね、中身がない人間じゃダメだと、ね、ミスユニバースだって外側だけが綺麗じゃなくて内側も大切だってよく言われますよね。そう考えたり言ったりしますよね。じゃあどうなんだろうか、なぜここでは身にまとうって外側のこととして教えられてるんだろうか。実際私たちが新しくなるということは、実は外側に着ること、身にまとうということからも始まるっていうことを私たちは知っておく必要があるんじゃないかと思って、例えば日本の古くからのことわざですね、孫にも衣装っていう言葉があるじゃないですか。孫にも衣装、これは辞書を調べてみると、ちゃんとした衣装を身につければ誰でも立派に見える、あるいはつまらぬものでも外形を飾ると立派に見えるということの例えだと。普段着ないようなね、立派な服を着たときに周りからもからかわれたりね、まあ自分でもね、孫の衣装だって自分でも言いながら、でもなんとなくそういうものを着ると晴れ晴らしい思いになるってことあるじゃないですか。あるんですよね、間違いなくあるんですよね。そんな晴れ着じゃないにしても、やっぱり普段着る服一つにしても、自分が本当に気に入って選んで気に入ってる服を着てる時の自分ってやっぱり気持ちが変わるわけですよね。そうですよね。仕事に行く時に着るやっぱり服ってあるわけで、ジーパンを履いたまま行くとやっぱりちょっと気分が違って、これは味わうと思うんですよ、ね、外に着るものによってよっても私たちは影響されていくっていうことですね。考えてみれば、私たちが一番難しいと思うのは 心を変えるということじゃないかと思います。人の心を変えることも難しいし、自分の心を変えることも難しいですよね。親が子供を育てていくときにも、子供の肉体のために体のために配慮するっていうのはある意味ではまだ優しいです。食べ物に気をつけたり、着るものに気をつければいいわけで、それで住むっていう場合多いですよね。だけど子供の心が病んでしまったような時に、親はどうしていいのか分からなくなる時がある。変わってやりたいけど変われない、ね、どうして分かってくれないのかって思うようなこともありますよね。しかしどうしようもない。生きり立っても変わらないし、人の心が変わるということは本当に難しい、まあこれは無理なんだってね、絶望的な思いにくれることが誰しも親ならあるんじゃないかと思うんですね。しかも他人だけじゃないんです、自分の心も変えることはできない。イエス・キリストを身にまといなさいって言われてもね、自分がその気になって頑張んなきゃなっていうふうに考えてしまうと、もうそれでがっかりきてしまう、そういうこともあるんじゃないかと思うんですね。自分で変えようとしてもそれは失敗に終わります。だからこそ主イエスキリストを身にまとい、主イエス様に覆っていただきなさいってパウロが進めたんですよ。自分で内側から何とかしようってんじゃなくて、まず身にまといなさい。先ほども見たようにキリストを着るっていうことは洗礼を受けることだってガラス書に言って、まあ、ここは幸い皆さん受洗者ばっかりですからあれですが、洗礼を受けてない人がいればまず洗礼を受けることから始めればいいんだってことですよね。そこから始まるし、今ここにいる私たちにとってはもうすでに始まってるってことですね。キリストを身にまとい始めてるんだってことですね。そしてそれはまた日々御言葉と祈りによって水繕いをして新たにしていただくことですね。その積み重ねによって私たちは日々新たにされていく、それがキリストを身にまとうという生き方なんですね。さらにキリスト者は神の武具を身につけて、御言葉と祈りによって悪の力との戦いに打ち勝つように命じられている。クリスチャンにはもう勝利が約束されている戦いがあるということです。戦いがあるんです、約束されているんです。それを約束をしっかり握りしめて武具に身をこう固めてですね、そして立ち向かっていくときに勝利は確実だということですね。そして最後に教会は、クリスチャンはキリストの花嫁として花婿なるキリストの再臨を日々待ち望みながら生きるもの、キリストの花嫁とされていることを喜びとして、本当に毎日一瞬一瞬主を心から慕い求めて、主との親密な交わりの中に感謝と賛美を持って日々を歩む、それがキリストを身にまとうということの意味なんです。考えてみれば、罪と汚れと弱さの中にあったにもかかわらず、そういう私たちが今やイエス様を、イエスキリストを身にまとうものとしていただいている、いただいてるんですよね。それを無駄にしちゃいけない、皆さん。無駄にしてしまう危険性はあるんです。私たちが意識しないときにね、本当にそれが無駄にのままに終わってしまう危険もあるんです。でも決して無駄に終わらせてはならない。キリストを着て生きるものとされているこの幸いを本当に心からはっきりと理解し、喜び感謝して、それに応えて生きるものでありたいと思いますね。御言葉と祈りにより、その交わりの中にとどまることにより、私たちの魂は、私たちのこの体は、私たちの人生は神様の豊かな祝福に預かるものとさせていただく、そのことをしっかり覚えていきたいと思います。一言祈ります。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。我らの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。